聖書を朗読します。マルコの福音書10章46節から52節。新約聖書の89ページです。マルコの福音書10章46節から52節。さて、一行はエリコに着いた。そしてイエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出て行かれると、ティマイの子のバルティマイという目の見えない物乞いが道端に座っていた。彼はナザレのイエスがおられると聞いて、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。多くの人たちが彼を黙らせようとたしなめたが、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいとますます叫んだ。イエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らは、その目の見えない人を呼んで、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたを呼んでおられると言った。その人は、上着を脱ぎ捨て、踊り上がってイエスのところに来た。イエスは彼に言われた。私に何をしてほしいのですか。すると、その目の見えない人は言った。先生、目が見えるようにしてください。そこでイエスは言われた。さあ、行きなさい。あなたの信仰があなたを救いました。すると、すぐに彼は見えるようになり、道を進むイエスについて行った。宣教です。目が見えるようにしてくださいと題して、大高牧師より御言葉の取り次ぎをしていただきます。
お祈りをいたします。愛する天のお父様、聖なる皆を心から賛美を申し上げます。私たちは滅びの子でありましたが、あなたに救い出され、あなたの子供としていただき、お父様とお呼びできる特権を心から感謝をいたします。また私たちにこのように礼拝を捧げる特権を与えくださっていることもありがとうございます。祈られたように新型コロナウイルスが依然として広がりを見せているような状況にありますけれども、本当にあなたの憐れみの中でこうして礼拝を捧げることができておりますことをありがとうございます。医療現場で奮闘しておられる方々のうちに主の恵みの助けをお与えくださいますように、また病の中にある方々を主が憐れみのうちにお癒しくださいますように、また今私たち支えられておりますけれども、恵みのうちに憐れみのうちにあなたが私たちのことも憐れんで支えくださるようにお願いいたします。また神様、今日病の中にあり礼拝に来たくても来られない方々もおられます。どうぞ神様、慰めて励ましをお与えくださり、お癒しくださいますように、あなたが御手を差し伸べてくださいますようお願いいたします。また病の中にある牧会者、教職者たちがおられますけれども、どうか主よ、その先生方のうちにもあなたの助けとお守りを与えくださり、またその教会も主が慰めた励ましをお与えくださるようにお願いいたします。神様、この桜の地においても17万を超える方々が住んでられますけれども、まだあなたの救いを知らない方が大勢いることも私たちは知っております。どうか神様、私たちをお持ちくださり、またはこの教会をお持ちくださり、この桜の地にあってあなたの御言葉を伝えていくことができますように、さらにあなたが力づけて助けをお与えくださるようにお願いいたします。 神様、私たちはこれからあなたの御言葉に耳を傾けようとしております。どうか主が、私たち一人一人に、豊かな御言葉をお語りください。聖霊なる神様の助けの中で、私たちは御言葉に耳を傾け、また応答することができるように力づけてください。これからのひとときを御手に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。マルコの福音書を読み進めていますけれども、今日で10章が終わることになります。で、この後11章に入りますと、エルサレム入城と呼ばれる出来事がありまして、いわゆる最後の1週間と呼ばれる記事に入っていきます。イエス様が十字架にかかり、復活されるまでの最後の1週間の記事が11章から16章まで続いていくことになります。その直前の記事が今日の箇所であるわけですが、今日の箇所にはバルティマイという目の見えない人の目が開かれる出来事が記されています。実はマルコの福音書には2度目の見えない人の目が開かれる記事があるわけでありますが、この出来事が記されている、二つの出来事が記されている配置などを見ますと、二つの記事には、癒し以上の意味合いがあることがわかります。まあ、それは最後に確認することになります。今日の説教題は、目が見えるようにしてくださいというバルティマイの言葉をそのままタイトルにしたわけでありますが、この箇所を通して、私たちも同じ祈りを捧げる必要があるのではないかということを共に確認していきたいと願っています。46節をもう一度読みしますと、さて一行はエリコに着いた。そしてイエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出て行かれると、ティマイの子のバルティマイという目の見えない物乞いが道端に座っていたと。エルサレムへと向かっていたイエス様一行はエリコに到着しました。で、マルコはこのエリコでの出来事をさらっと書いていますが、ルカの福音書を読んでみますと、主税人のザーカイが救われたのもこのエリコでありました。ただマルコはエリコでの出来事には触れずに、エリコを出て行かれた時の様子を記していきます。イエス様の周りには、弟子たちだけではなくてですね、多くの群衆もいました。それは、過ぎ越しの祭りというユダヤ人にとって、まあ、とても大切なお祭りが近づいていたことも、まあ、要因としてあるようです。過ぎ越しの祭りは、エジプトの奴隷状態から救い出された出エジプトの出来事を祝うお祭りですね。その過ぎ越しの祭りを祝うべく多くの人がエルサレムへと向かっていたわけです。しかもそこに今話題のイエス様がいたとなれば多くの群衆がいたとしても不思議ではありません。そしてこの46節には、今日の中心人物であります、バルティマイについて記されています。この人は、ティマイの子であり、目の見えない人であり、物乞いであったとあります。彼は目が見えず、自分では働くこともできなかったでしょうから、他人から物を恵んでもらうことで、生きていたのでありましょう。彼は物乞いをして道端に座っていました。そのようなバルティマイでありますが、目は見えませんが、聴力はその分際立っていたのかもしれません。彼は周りが騒がしいことに気づき、耳を澄まして聞いてみると、どうやらそこにイエス様がおられるということが分かったようであります。そこで彼は思い切った行動に出ます。47節。彼はナザレのイエスがおられると聞いて、 ダビデのこのイエス様、私を憐れんでください、と叫び始めた。彼は目が見えない分ですね、よく聞いて、そしてイエス様に向かってありったけの声で叫びます。ダビデのこのイエス様、私を憐れんでください。このダビデの子というのは、当時使われていた、いわゆるメシアの称号でありまして、バルティマイがどこまで理解していたのかは別にして、彼はダビデの子のイエス様、そう呼びかけます。そして自分のことを憐れんでください。そう叫びます。続く48節には次のようにあります。多くの人たちが彼を黙らせようとたしなめたが、ダビデの子よ、私を憐れんでください、とますます叫んだ。バルティマイは、周りの多くの人たちが黙らせようとするほど叫んでいました。新改訳は、私たちが使っている聖書では、黙らせようとたしなめたがというふうに訳していますけれども、他の日本語の聖書では、叱りつけて黙らせようとしたというふうに訳されています。そう訳すこともできる言葉が使われています。周りの人たちは、イエス様の活動やもしくは教えの邪魔になると思ったのでしょうか。黙らせようと。叱りつけて黙らせようとします。これなんだか、イエス様のところに子供たちが連れて来られた時と似ているような気もします。周りはイエス様に気を使い、イエス様に近づこうとする人を遠ざけようとする。しかしバルティマイはそれにひるむこともなく、ますます叫んだと。そうあります。それに対して49節でありますけれども、イエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその目の見えない人を呼んで、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたを呼んでおられると言った。その叫び声はですね、バルティマイの叫び声はイエス様に届いて、イエス様は立ち止まって呼んでくるようにと命じます。そこでおそらく弟子たちが目の見えない人バルティマイを呼んで次のように言ったわけです。心配しないでよい。さあ立ちなさい。あなたを呼んでおられる。で、この言葉に対する反応が50節にありまして、その人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来た。バルティマイはただ呼んでもらっただけです。別に治ったわけではないわけですね。しかし彼は上着を脱ぎ捨て、踊り上がって、イエス様のところに来ました。そしてイエス様は51節で次のように尋ねられます。私に何をしてほしいのですか？私に何をしてほしいのですか？このイエス様の問いかけは、あまりにも分かりきっているように思えますね。ただ、マルコは、46節で、バルティマイのことを次のように記していました。ティマイの子のバルティマイという、目の見えない物乞い。彼は、ただ目が見えないだけではなくて、物乞いでもありました。ですから、彼の願いは二つあり得たと言えますね。一つは、目が見えるようにという、その願い、それを願う可能性があります。ただもう一つは、単純に、食べ物を、あるいは金品を願う可能性もあったと言えましょう。そこでイエス様は尋ねます。私に何をしてほしいのですか？これに対してバルティマイは次のように応答するんです。先生、 目が見えるようにしてください。彼は率直に自分の願いを言います。先生、目が見えるようにしてください。この願いに対して52節でイエス様は次のように言われます。さあ行きなさい。あなたの信仰があなたを救いました。マルコは、イエス様が何かされたということは書いていませんけれども、並行記事のマタイの福音書では、目に触れられたことが記されています。おそらくイエス様は目に触れられて、その後で、さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救いました。そう言われたのでありましょう。この言葉は、12年の間、長血を患っていた女性を癒された時にも言われました。では、このバルティマイのケースで、このあなたの信仰とは、どんな信仰でしょうか。それはある意味において、単純な信仰であったと言えましょう。あの長血を患っていた女性と同じ、単純で素朴な信仰でありました。それは、神様にはできる。イエス様にはできるという、その単純な信仰であったと想像することができます。その証拠に、バルティマイは、イエス様に呼ばれただけで、踊り上がったと記されています。バルティマイは、イエス様が自分に目をかけ、憐れみの目を向けてくだされば、必ず癒される、目が開かれる。そう単純に信じていました。それゆえに、ありったけの力を出して叫び続けた。止められようが叱られようがお構いなしにイエス様を求めていきました。その結果、イエス様が目を止めてくださり、さあ行きなさい。あなたの信仰があなたを救いました。そう言ってくださった。で、ここでイエス様は、救いましたと言っておられます。つまり単純に目が見えるようになるということを超えた、魂の救いのことも含んでいることがわかります。そしてこのように救っていただいた彼はどうしたか。52節の後半には、するとすぐに彼は見えるようになり、道を進むイエスについていった。彼はすぐに見えるようになって、道を進むイエス様についていきました。今日の箇所は、最初にも申し上げたように、目の見えない人の癒しの記事でありました。そしてこれまた最初に申し上げたように、マルコの福音書にはもう一つ、目の見えない人の目が開かれる記事があります。それは、8章の22節から26節であります。同じマルコの福音書の8章の22節から26節。この8章22節から26節に記されているこの癒し、目の見えない人の目が開かれる、その癒しの記事は、第一義的には、イエス様がイザヤ書に予言されているメシアであることが、この奇跡によって明らかにされるための記事であったと言えましょう。そして、この奇跡が記された後に、ペテロのキリスト告白に至ります。それが29節であるわけですが、ただこの8章に記されている癒しの記事の直前、に注目したいのですが、直前には4000人の給食の記事があります。そしてその最後の21節には、まだ悟らないのですかとあるわけです。これはイエス様の弟子たちに対する叱責の言葉ですね。霊的に鈍い弟子たちに対して言われた言葉、まだ悟らないのですか。それは言い換えますと、目が塞がれているかのような弟子たちの姿であったと言えます。 その目が塞がれているかのような弟子たちの姿があって、その直後に目の見えない人の癒しの記事がある。それは目が開かれる必要性を説いているようでもありますね。そしてこの後で先ほど申し上げたように、ペテロのイエス様に対するキリスト告白があり、それを境にしてイエス様の受難が予告されるようになりました。しかしこの受難予告でも明らかになったのは、弟子たちの無知であったと言えます。受難予告と同時に、イエス様は弟子たる者の生き方について語られるわけですが、それも受け止めないと言いましょうか。無理解であることが明らかになります。イエス様は8章の34節で、イエス様の弟子として生きるということは、自分を捨て自分の十字架を追ってイエス様に従っていくことだと、そう教えられました。しかしこの後で彼らがしたことは、9章の34節を見ますと、誰が一番偉いかと論じ合うことでありました。自分を捨て自分の十字架を追うこととは正反対の姿。誰が一番偉いか、そう論じ合っていた。そこでイエス様はさらに弟子たちに使えるものになるようにと教えられます。子供たちの一人を受け入れるようにと。しかしそのように教えられたわけでありますが、10章の13節以下を見ますと、イエス様のところに連れてこられた子供たちを追い返そうとしたことが記されていました。またさらに今日の箇所の直前、先週見たように、ヤコブとヨハネがイエス様の右と左に座らせてほしいと願い出たことが10章の35節以下に記されていました。で、これはこの二人だけではなくて、他の弟子たちも密かに望んでいたことであり、他の10人の弟子たちはヤコブとヨハネの抜け駆けに対して怒りを覚えました。その点において他の弟子たちも同罪であったと言えましょう。で、こういう流れの中でバルティマイの目が開かれる記事があります。8章の目の見えない人の目が開かれる記事も、そして今日のバルティマイの記事も、悟らない弟子たちの姿が直前にあります。このことからして、この目が開かれる癒しの記事は、ただの癒しの記事以上の意味が込められていると言えます。つまり、目が開かれるということについて、象徴的な意味を持たせている。その象徴的な意味、それは、霊の目が開かれるということです。霊の目が、信仰の目が開かれる。先ほども少し触れましたが、バルティマイは目が見えないだけでなく、物乞いをしていました。誰かから施されて生活をしていた。このバルティマイがイエス様に叫んだわけです。それに対してイエス様は、私に何をしてほしいのですか？そう尋ねられました。この質問、私に何をしてほしいのですか？というこの質問ですけれども、聞き覚えはないでしょうか？それは先週のヤコブとヨハネの記事であります。彼らは10章35節で、先生、私たちが願うことを叶えていただきたいのですと言ってきました。この二人は栄光が近づいているのではないかと思ってですね、イエス様に願い出たわけです。それに対してイエス様は36節で、何をしてほしいのですか？すると彼らは37節で、欲望を丸出して言いましょうか。自分たちをナンバー2、ナンバー3にしてくれという、そういう願いを言ったわけです。で、一方のバルティマイは、イエス様の 私に何をしてほしいのですか？という問いに対して、本当に彼が必要としている切実な願いを申し出ました。彼は物乞いでもあり、主よ、もう物乞いをしないで済むようなお金が欲しいです。そうも言えたはずですね。あり余る食べ物をくださいとか。しかし彼は本当に必要な申し出をしました。先生、目が見えるようにしてください。彼は正しいものを望みました。それに対して、あなたの信仰があなたを救いましたと言われ、ただの目の癒しだけではなく、救いを宣言してくださいました。しかし彼は目が見えるようになって、それで終わることはなかったわけですね。彼は見えるようになったならば、次には道を進むイエス様についていった。イエス様のもとに来て、そして見えるようになったならば、つまり救われたならば、次にはイエス様の弟子としてついていく。これがバルティマイでありました。目を見えるようにしていただいたので、もうイエス様用済みですとかですね。働きに出ますとかそういうことではなくて、バルティマイはイエス様についていったわけであります。この朝、私たちが考えたいことは、私たちも実は弟子たちと同じような状態なのではないかということであります。イエス様のメシアとしての本当の姿や、弟子としての生き方に目を向けることもなく、欲望丸出しでイエス様に近づいているということはないだろうか。もちろんイエス様に願ってはいけない願いはないですし、欲しいと思ったものを求めることは自由であります。私たちは神様の子供としてですね、イエス様にどんなことを祈ってもいいわけですよね。どんなことを願ってもいい。欲しいものがあれば欲しいと願っていいわけであります。私に何をしてほしいのですか？イエス様は私たちにいつも問いかけてくださっています。それに対して私たちは切なる願いを祈ってよいのです。しかし私たちが気をつけなければいけないことは、自分の欲望を満たすために、イエス様に近づいて、自分の願いの実現のために、自己実現のために、イエス様を利用しようとしていないか、ということは、吟味する必要があります。私たちもこの時の弟子たちと同じように、イエス様に対して無知であり、弟子としての生き方に対して目が開かれていないということがあるのではないか。実は私たちが願うべきことは、バルティマイと同じである必要があるのではないでしょうか。イエス様に憐れみをこうて祈り、先生、目が見えるようにしてくださいと。もちろん、私たちは救われたことによって、目が開かれて、イエス様を見るものとしていただきました。その点においては、霊の目は開かれています。しかし私たちは、様々なところを通る中で、まるで目が塞がれてしまっているかのような状態になることはないでしょうか。弟子たちと同じように、イエス様と共に歩みつつも、まるで目が閉じてしまっているかのような状況にあることはないでしょうか。もう目の前にイエス様がこうおられて、私たちの手を引いて、あるいは横を共に歩いてくださっているにもかかわらず、そのイエス様が 見えていないということが、救われてもなお現実にあり得る。その点において改めて私たちはこの祈りを自分の願いとして祈る必要があるのではないでしょうか。あなたにはイエス様が見えているでしょうか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいとヘブル書にありますけれども、もちろんなんか肉眼で見えるとか、イエス様と思われる絵を置いてですね、イエス様いつも共にいてくださってありがとうございますとか、もちろんそういう話ではないわけですね。まあ、ある日イエス様が肉眼で見えましたとかって言われたら別に疑いはしないけども、ちょっと心配になる時ももしかしたらあるかもしれません。もちろんそういう奇跡をイエス様が見せてくださるということもあるでしょう。ただイエス様から目を離さないでいなさいというのは、まあそういうことではないですね。目が見えるようにしてくださいというこの願い、それはまさに御心にかなった願いと言えます。私たちの心の目が、霊の目が開かれる。そしてさらにイエス様を見つめ、イエス様の苦しい真理を見ることができるようになる。イエス様の素晴らしさに目が開かれていく。私たちはイエス様に目を開いていただいて、バルティマイのように道を進んでいかれるイエス様についていく。このイエス様が進んでいかれる道は、エルサレムへの道であり、十字架への道です。イエス様は、使えられるためではなく、使えるために、多くの人の贖いの代価として、ご自分の命を与えるために、この地上に来られました。このイエス様が進まれた道を、私たちも進んでいく。そのために、私たちは今日共に祈り願いたいのです。私に何をしてほしいのですかと問うてくださっているイエス様に願いたい。目が見えるようにしてくださいと。こんな願い、何を今更と思われるでしょうか。私は大丈夫だとお思いでしょうか。しかし、自分の目が見えていると思っていることは、霊的な傲慢です。当時のパリサイ人たちは自分の目は見えていると思っていました。私たちはいつでも霊的傲慢に陥りやすいですし、自分の状態はさておいて人のことをとやかく言ってしまう私たちです。自分の目の中の丸太をのけずに人の目の中の塵をとやかく言ってしまうのが私たちであります。そのような私たちであることを自覚しつつ、悔い改めを持って、共に祈りたいのです。目が見えるようにしてくださいと。この祈りを真剣に主の前に祈り、目を開いていただき、そしてイエス様の後についていく。そしてイエス様にこれからも弟子として、従い続ける私たちでありたい。この祈りを、この願いを共に祈り、さらに目が開かれて、真の弟子として、イエス様についていく私たちでありたい。このように願います。ぜひこの祈りを、私たちの日々の祈りとさせていただきましょう。ひととき、語られた御言葉を覚えつつ、黙祷の時を持ちます。 お祈りをいたします。私に何をしてほしいのですかと問うてくださっているイエス・キリストの父なる神様、聖なる皆を心から賛美を申し上げます。この朝私たちに御言葉をお語りくださりありがとうございます。バルティマイの目を開かれたイエス様のお姿、またバルティマイのその後の行動も私たち見させていただきましたけれども、私たちも救われて目を開いていただいておりますが、時に目がまるで閉じてしまっているかのような、そういう状況に陥ってしまうことがあります。では神様、今一度私たちが共に目が見えるようにしてくださいと祈りを捧げ、本当にあなたにもう一度目を開いていただいて、バルティマイがそうであったように真の弟子としてイエス様の後について従うものとさらに成長させ作り変えてくださいますようにお願いいたします。今信仰の試練の中にあり、もしかするとこの中にも目が閉じてしまっているような、そういう状態にある方がおられるかもしれませんけれども、どうか目が見えるようにしてくださいと真剣に主の前に祈り、あなたに目を開いていただいて、あなたが目の前に、もしくは私たちの横を歩いてくださっていることを本当に喜び感謝し、歩んでいくことができるように助けを与えていてください。この恵みの御言葉を心から感謝しつつ、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。